これよりハイトワールド2016
11月1日から3日にかけて隅田産業会館サンライズホールを会場にサイトワールド2016が開催されました。3日間の来場者数は約4700人で、出展ブースやイベント会場などは多くの来場者でにぎわいました。声の広場では今月と来月の2回にわたりこのイベントの模様をお届けしたいと思います。なおこの音源は IC レコーダーで録音したため会場のノイズが多く含まれています。ご了承のほどどうぞよろしくお願いします。 1. サイトワールド2016レポート前編。目が見えない見えにくい私だから考えついたとっておきのアイディアコンテスト表彰式から。初日の1日には目が見えない見えにくい私だから考えついたとっておきのアイディアコンテスト表彰式が行われました。夢のある企画として関心も高く、3ヶ月の募集期間に寄せられたアイディアは盲学校の部は47名59作品、一般の部は76名134作品にも上ったようです。さあそれでは気になる結果発表をお届けします。どんなアイデアが選ばれたのでしょうか。はじめは一般の部です。入賞、変身カメラ、山口県下関市、福田勉さん。ちょいタッチ、東京都清瀬市、内田民子さん。ビッグデータを活用した駅構内等公共施設の案内マップ。東京都西東京市、小高智明さん。手帳型携帯墨字プリンター。新潟県新潟市、栗川修さん。もみあげの揃え方、東京都東村山市、益子義雄さん。優秀賞、折りたたみ白状用 SOS 発信フラッグ内蔵収納袋、神奈川県川崎市、本間義春さん。大腸がん検査用キット便利くん、北海道札幌市、吉田茂子さん。最優秀賞、レミノ、群馬県前橋市、小暮愛子さん。それでは一般の部で最優秀賞を受賞した小暮愛子さんのコメントをご紹介します。
とてもいいご挨拶で本当にありがとうございました。続きまして一般の部、小暮愛子様にご挨拶をお願いしたいと思います。
この度は素晴らしいアイデアコンテストで、このような賞をいただきまして本当にありがとうございます。私が、考えた、レミノというのは視覚と聴覚とそれから触覚と嗅覚とさまざまな感覚を使って、また IT を駆使して物を確認するためのものです。このアイデアの元になったのは私たちが日頃感じている気持ちです。例えば目が見えないことで、自分の娘の描いた絵が確認できないというのはとても悲しいことです。いくら説明をしてもらってもそれは、見たことにはならないので、ああ見るからなっていうふうに思います。それから、友達が、たくさんいますけれども、お洋服屋さんに行っても柄が見えないから、いつもどんなに説明上手にしてもらっても分かんなくて無地の服ばっかり着ちゃうんだよねとか、そういう もどかしさだったり、そういうことも、種となってこのレミノという、ものが大きな花になったかなというふうに思っています。まあ、日々もどかしさ悲しさたくさんありますけれども、もしこういう商品が将来本当にできたとしたら、そういうことを感じる機会も少なくなるかもしれないし、可能性が広がって、視覚障害者の、何でしょうね、生活や人生そのものももっと可能性が広がっていくんじゃないかななんていうふうに私も夢を持って考えさせていただきました。最後になりますが、今日受賞にあたって、主人が宮城県の栗駒というところから新幹線に乗って単身赴任先ですので、一緒に付き添いに来てくれました。当事者本人も辛いですけれども、もしかしたら支える側の人間の方が大変かもしれないし辛いかもしれないなというふうにいつも思っています。便利な機会ができたりすればそうした負担も軽減できるんじゃないかなっていうふうに作りながら気づいたことでもありました。長くなりましたが受賞の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
表彰式の会場には小暮さんのご主人がお祝いのために駆けつけました。ご主人の微笑ましいコメントも少しだけお届けしましょう。
どうぞ、
はい、愛ちゃんおめでとうございます。また盛大に、このような賞をいただきまして本当に関係者の皆様に感謝しております。これからも前向きにですね、人生を共にしていきたいというふうに思っております。皆さんもぜひ頑張ってください。ありがとうございました。
次は盲学校の部です。入賞デコボコピアノ、石川県立盲学校、酒井翔太さん、酒井二子さん。ゴミ吸い取りくん、長野県松本盲学校、奥脇凛さん。おしゃべりカラフル白杖、岩手県立盛岡視覚支援学校、遠野きららさん。未来の歯ブラシ、北九州視覚特別支援学校、岩本元気さん。私だけのとっておきレンズ、香川県立盲学校高等部普通科3年生の皆さん。優秀賞潜在自動洗濯機、愛知県立名古屋盲学校、高橋弘樹さん。声でお知らせカップ麺、岐阜県立岐阜盲学校、古田桃香さん。最優秀賞曲がる門、高知県立盲学校、山本誠さん、浅野拓郎さん、伊予田もゆるさん。それでは盲学校の部で最優秀賞に選ばれた高知県立盲学校の3人組に登場していただきましょう。
僕たちのアイディアが賞を取って東京に来ていることに今も驚いています。僕はこの3人の中で一番初めからとっておきのアイディアコンテストの取り組みをしてきました。アイディアはすぐに思い浮かびましたが、それを校内の先生に伝えるときに図や指示語での説明が難しい全盲の先生にうまく伝えられませんでした。そして僕はコンテストの応募用紙をどう書けば人に伝わりやすい説明ができるのかわからないことに気づきました。でもそんな時、岩田さんと山本さんが活動に参加してくれて、アイデア名の曲がるもんを一緒に考えてくれたり、説明の仕方を話し合いました。そして図を模型に変えたり、言葉もここという言い方を曲がるところに変えたりして、 3人で改めて校内の先生に説明をしました。その時説明した内容をもとに応募用紙を作りました。なので賞が取れたのは3人が協力して取り組んだからだと思いました。そしてこの取り組みを通して人にどう説明すれば伝わるかについて考えることができたので良かったと思います。
マカルモンのアイディア自体は浅野くんが主に考えてくれたので、そのアイディアをもとに3人で取り組んできました。私が苦労したことは校内プレゼンへ向けての取り組みです。全盲の先生にも伝わるように模型を作成したり、あれやここなどの指示語を使わないように説明するにはどうすればいいのか、どうすれば伝わりやすくなるのかという様々な課題があり、とても大変でした。その問題点を解消するためのアイディアが出たとしてもまとまらず、おまけにはプレゼン用の台本が仕上がってもその通りに進まなかったりと全くまとまりがありませんでした。その時はこのままで大丈夫なのか、アイディアコンテストにちゃんと出すことができるのかととても不安でした。もし一人で最初から最後まで取り組んでいたとしたら、ここまで苦労しなかったなと思います。でも3人でこの企画を進めていくうちに、自分の意見もしっかり持ちつつ他者の意見も尊重しなくてはいけないということに気づきました。そして普段の授業ではできない3人での取り組みができたし、3人で1つのものを作り上げる達成感も得られて、とても楽しく充実した半年になりました。全てを終えた今振り返ってみると、苦労の甲斐があってプレゼンも無事に成功して賞もいただけて取り組んでよかったなと思います。
このような大きな賞をもらったことはないのでびっくりしていますが、すごく嬉しいです。私は今年の4月に入学したので、それまでは白杖という杖があることも知りませんでした。ですがこの学習を通して、視覚に障害を持っている人にとっては必要不可欠なものだと学びました。校内でプレゼンテーションをした時に、私は白杖を使用していないので使い方が分からずうまく説明できなかったこと、人に説明するのは難しく適切な言葉を選ばなければならなかったことに苦労しました。このマガルモンという名前はゆるキャラのような名前にすることで親近感が湧き、障害のない人でも興味を持ってくれるのではないかと考え、私がつけました。3人で協力して取り組めたこと、お互いに意見を出し合いより良いものを作れたこと、自然と信頼関係が築けたことがとても良かったと思います。これからも視覚障害者の私たちが生活しやすいものを考えていきたいです。
元気なチームちっぽけの3人組に表彰式終了後にインタビューをしてみました。高知県立盲学校の宮地明夫校長先生と担任の坂本麻也先生も交えて大盛り上がり。さあ楽しい座談会の始まりです。
隅田産業会館サンライズホール9階のイベント会場からお届けしております。サイトワールドの2016のイベント会場ですね。ここ会議室の5では、先ほど、日本テント書館さんと教養品推進機構さんが、共催という形で行っているとっておきのアイデアコンテストが行われておりました。表彰式ですね、ごめんなさい、とっておきのアイデアコンテストの表彰式が行われておりました。で今回、盲学校にて、最優秀賞を受賞しました、山本誠ちゃんと浅野拓郎くんと、それから伊予田もゆるちゃん
です。
それから高知県立盲学校の宮地明夫先生と坂本麻也先生にもご一緒していただいております。皆さん、この度おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずこの曲がる門についてなんだけど、先ほどの、コメントではこれメインのアイデアを考えたのは、浅野くんということで、はい、曲がる門っていうのはどういうものかというのをちょっと簡単にご説明いただけますか。
白杖の先がなんか振ってたらグレーチングにはまってしまうことがあって、
抜けなくて
そうなんですよ。でそうならないようにどうしたらいいかなって思ってたら、なんて言ったらいいだろう、石突きの大きい部分が グレーチングに当たったら大きさ的にはまらないんです。
あ、そうだね、
はい、でただその普段 そんな石突きの大きいところがグレーチングの穴のところに当たるように振ってないフランキー言いづらい、すごく
側面がグレーチングに引っかかるキー、
そうそうそう、
キー側面じゃなくてそこがグレーチングに当たるようになったら引っかからんよ、引っかからんよねってなったのよね。
そう最初は
キーモキーとかやったやん。
そこまでいかんけどね、まだ、
まあ、まあ、
これは曲がるものなのか、先が曲がるのかな。
先が曲がるんです
よ。でこのアイデアをまず、浅野くんはこれはいいと言って思いついて、
はい、
でまず相談したのは誰、どうなんだろう、この3人組がどういう風に結成された。
この3人組は、まあ、
まず私やったよね、
はい、
そうだね、
話持ちかけられて、でそういう投稿しうちにまこちゃんが入学してきて、じゃあ3人でやったら楽しいんじゃないかってなって結成した感じ。結成した
感じ。じゃあ、浅野くんがアイデアマンで、ヨタちゃんの、
ヨタちゃん
ヨタさんの、
はい、
なんだ、位置づけポジションは何、
まとめ役、
まとめ役
理由
綺麗な理由の、
うん、ちょっと笑いが起こってるけどはい、山本さんそれで間違いない、ひよたちゃんはまとめ役、
はい
はい、
じゃあ、山本さんの、役目はどんなポジション
か、何やろう、何やと思う。
じゃあちょっと
ね、名前つけた、名前をつけた、
まあ、名前のアイディアはまこちゃんが出したね。
そうだね、ゆるキャラっぽくしたかったっていうなんかアイディアを思ってた、はいはい、確かに可愛いお名前だよねで今回最優秀賞ってことですごいなって思うんだけど、
はい、
担任の、坂本先生いかがですか、この生徒たちのこの知らせを受けて。
はい、最初に聞いた時はもう全身に鳥肌が立って、すごく自分のこと以上に嬉しかったです。
はい、せっかく先生からこの3人の生徒どんな生徒かっていうのをご紹介いただきたいんですけど隠さず
褒めちぎって
褒めちぎって
じゃあまず浅野くん、浅野くん、
浅野くんですか。そうですね、いろんなことを不可能だなと言わずにどんどんどんどん前向きに、じゃあこうしたらいいんじゃないか、じゃあもっとこうしたらいいんじゃないかっていうのを次から次に出してくれて、私は本当に見てただけで次から次に浅野くんが引っ張っていってくれました。文章をまとめるのもすごく上手で、みんながいろいろ出したやつを、きちんと構成を作ったのを作ったりとかできる子です。はい、
マスク役のヨタさんというポジションが
そうか取っちゃった文章のまとめ役が浅野くんで、全体のねお話をしていく中で脱線したりとか、関係ない話になったり、浅野くんと誠さんはよくこうはぁとかって言ってこう意見が違ったりするんですけど、そこをきれいに一番上級生のヨタさんがお互いの意見を聞いて、浅野くんはこんな気持ちなんだよね、誠さんはこう考えてるんだよねっていうふうなことをうまくまとめてくれたのはヨタさんです。
はい、山本さんは、
誠さんはとにかくいろんな自由奔放なアイデアを出してくれて、マガルモンのアイデアもそうですけど、そのちっぽけのやつも一番最初にチーム名をチームちっぽけっていう名前なんですけど、なんだだったかな、
なんでやっけあれ、
なんか
一人一人の力はちっぽけだけど、
個人やけど全員で頑張ったらそういうなんかすごいものになるんじゃないかなみたいな、
ここにね書いてあるね、チームちっぽけって言って K の字が高知県が今高知県っていうので、高知県はみんな家族焼きっていうのがやってるんですけど、それをちょっと真似してK の字を家族にした。い
やそのフレーズだったらちっぽけな人はみんな家族焼き
いやいや
それはまあ
まあね、 ね、うん、そんなアイデアを出してくれたのが誠さんです。
あの、みやちゃん、今日校長先生、生徒たちのこのような今日この式に参加してみていかがでしたか？
もう光栄極まりないですね。本当にね、はい、このアイデアを生活の中の、ね、困り感を授業の中でどういうふうにしようかということを本当にこのチームでこう意見を出し合って、それと理療科の先生たちにもそれを聞いていただいて、もう少しこの説明ちょっと分かりにくい、ここを工夫したらということもアイデアをいただきながら、本当に学校挙げてのチームでいただいた賞かなと思ってますし、本当にありがたい光栄を感じている賞だと感じています。
はい、じゃあ次の質問に行こう。ちょっと答えづらい質問になるかもしれないんだけど、第1回で優勝してみて、じゃあ今度あの第1回で最優秀賞を取ったこのちっぽけの3人組から、なんだろう、第2回で応募しようとしている人たちに対してアドバイスみたいなものをいただければと思うんだけど、どうかな。
難しくない？
その今回その応募用紙だけじゃなくて、その応募に至るまでの過程をちょっと小説風にして一緒に出したんですよ。
そうなんだ。
はい、なんでそのまあいろんなもん入れてみたらいいんじゃないですかみたいな。
あ、なるほどね。そっか。で、じゃあ、伊予田さんと山本さんはどう？
どうかな。
とりあえず行動あるの？
どうぞ。私らはなんていうか、学校で考えるときにプレゼンテーションをしたりして、先生らの前で発表して、どこはいかんとかどこは良かったとか、そういうアドバイスをいっぱいもらって、まあ、ここまで来れたので、自分らでなんか答えづらいけど、なんていうか、学校でもなんかそういう取り組みをしたら絆が深まるのではないかなと思いました。
すごいな。
そんなに面私も誠さんと被る感じになるんですけど、やっぱり一人個人個人でもう一人でやるんじゃなくて、やっぱり周りの人を巻き込んで、どんどんこういいアイディアとかアドバイスとかもらいながら仕上げていったらいいものができるんじゃないかなって思います。
あのこのインタビューを通してもその3人のすごい笑顔がすごく爽やかでキラキラしていて眩しいなと思うんだけど、あのすごくあのしっかりしてるなと思う。僕なんか学生時代とか全然こんなんじゃなかったんだけど、最後にこの将来が楽しみな3人のそれぞれの夢みたいなものを一言いただいてこのインタビュー終わりにしようと思うんだけど、将来なりたいものってあるかな？じゃあ浅野くんからいこうか。
いやまだあんまりそういうのが決まってない高校生な感じです。
あ、でも僕そんな感じだった。じゃあ山本さんとかはある？
私はとりあえず今普通科なんですけど、専攻科に上がって、専攻科は新旧とかあんまの資格が取れるので、それを取ってその皆さんをその治療できるようにいい看護師とか新旧師になりたいなって思ってます。
いい話になってね。
はい、
はい、山本さんはどうかな？
ですね、今の現時点ではあの盲学校を卒業して大学生になって、なんていうか普通のなんていう立派な社会人にな
りたいなと思ってますけど、
めっちゃざっくりして
る、まあ、なれるか分からんけど、
いや立派な社会人になって
たさ、だって分からんき。
そうだね。まあちょっといろいろ聞きづらいことも聞いてしまったけど、まあ和気あいあいとすごく楽しくお話を伺うことができて、どうもありがとうね。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来月号の後編では、私たち日本盲人会連合が主催した弱視者の読み書きの支援のあり方に関するシンポジウムの模様をお届けします。どうぞお楽しみに。以上でサイトワールド2016レポート前編を終わります。